はい、2007年の4月9日ですね、藍住集会で、今日は詩編の、57編です。で、今日のところはですね、前の56と並べて置かれているということがわかりますね。56編の最初もですね、神様私は憐れんでくださいと、いうその、まあ、切実な叫びというところから来ているわけです。この、どんな状況かって言えば、この56点で、この56のですね、7節を見たら、命を奪おうとしておるというように、特に、これはですね、ダビデが非常に迫害されておったところだと、殺されそうになっていた時に作った詩だという、まあ一応伝承があるわけですね。こういうふうな前書きがありますが、そういうふうに非常に危険な状況で、人間的な手段ではどうしてももう助からないぐらいの危ない状態の時に、必死で神様助けてください、憐れんでくださいという、まあそういったことであったわけですね。で、56編の最後、今日の詩編の直前でありますね、56編の最後14でも、もう一度ですね、死から私の魂を救ってくださったと、そして命の光の中に歩かせてくださったのだと、まあ、こういうふうにですね、昨日イースターで、命ということで、復活ということは言い換えた命なんですね、壊れない命、死んだら終わりだって言うんだったら本当に我々は儚いですね。でみんな死んでる、死ぬわけなんですからね、死んだら終わりだったら、みんな死んだったらみんな終わりだと、この地球まで最終的にはなくなるわけなので、そんなこと言ったらもうキリがないですね。もうみんな終わりだと。でその中でですね、その何事が起ころうとも神様の霊的なものは、地球はどうなろうとも関係なく存在するんですね。神様って、まあ、そういうふうに命の光の中でって、こういうふうになってたんですね。で今日のところもその憐れんでくださいと、そこから始まっているので、56と57編はそういうふうに意味の上で並べて置かれているということがわかるんです。で、このことは、ミサ曲、キリスト教のミサ曲という、モーツァルトが最後に作った、ミサ曲のもですね、ミサ曲だったんですね。レクイエム。レクイエムっていうのはですね、安息、安らぎをって意味なんです。で、日本語で鎮魂曲、鎮というのは沈める、魂を沈めると訳するけど、それ意味が全く違うということを前の箱の命の水で書いたことがありますね。ですから、去年のクリスマスに渡した、日野原さんと の対談集の中で、鎮魂曲と訳しているのは、これは間違いだということで、私がちょっと指摘したら、向こうのほうでよく調べて、本人の日野原さんの了解も得て、そこのカットするということになったんですけども、で後かあの後に出たもの、全部それはカットされてましたけど、そういうふうによく間違ってですね、鎮魂曲、魂を鎮めるっていうのはですね、日本の伝統的な神社宗教的なもので、死んだまま置いといたら、怒ってるんだと、恨んでるんだと。だからその怒り、たたりを鎮めないけんと。それでですね、祇園祭りなんかでもともと魂鎮めから起こってるんですね。まあそういうことでですね、いろんな死んだ人に捧げ物じゃないんだらっていうのは、それも一つは魂を起こってですね、たたってくるから鎮めないかんという、そういうところがあるわけです。けども、レクイエムというのは全然そうじゃないです。神様のもとでの永遠の安らぎよっていうことなんですね。これは誰でもねば。そういうことで、魂怒ってるから泣いてるから恨んでるから沈めなんだろう、こう叩ってくんやというふうに言ったら全く根本的に違うのに、日本語でしばしば間違って鎮魂曲と訳されてしまうんですけどね。そういうふうに、命の光、神様の永遠の安らぎの中でですね、死んだ後も私たちは追うことができるという、生きている間もすでに命の光の中に置かれてですね、この肉体が終わってもそういう中で置かれるというのが、この一貫した聖書の見方なんですね。それで今日のところもですね、憐れんでください、その御酒の中に必ずあるのが、このキリエっていう部分なんです。でキリエっていうのは、この憐れんでくださいということは、ギリシャ語で言うとキリエになるんですね。それでそのぐらいですね、モーツァルトの最後の曲も御酒で、その御酒の中の当時にキリエの部分があります。でそういうキリエキリエっていうのは、非常にたくさん世界的に歌われるのは、まさに聖書のこういうとこから来ているわけなんです。で、だから全世界でですね、もう綺麗っていうのはずーっとこの、まあ、旧約聖書から書いた3000年近くもですね、いわば鳴り響いてるんですね。 で、モーツァルトに250年ほど前からですね、200年、250年前から、世界的にあのミサ曲を、その他のいろんな人のミサ曲、みんな綺麗な部分があるんですね。キリエレーションっていう。ですから、これは非常に重要な言葉になったんです。それはどんな人でも祈れる言葉だと。どんな人でもですね、本当に憐れんでくださいと。自分がもうどうすることもできないからですね、神様の、万能の神様の憐れみを願うという、そういうところに追い込まれることはもう誰でもあるわけです。それはある程度元気でずっと来た人はなかなかピンとこない。そんなに追い詰められることはまずないだろうっていうような思う人が多いんですけど、いざ特別な事態が起こったらですね、そういう人ほど一層すごいショックを受けるわけですね。ですから今はこういう状態で憐れんでくださいということ私は何もないとか思ったらいけないので、必ずその時うちに来ることなので、その時人間にですね憐れんでくださいなんて言ったってですね相手にしてくれないですよね。自分がこんなに苦しいんだ憐れんでくださいといくらって一回に可愛いかもしれないけど、そんなことを繰り返しよったらですねもうだんだん相手にされなくなります。ところが神様は人間と違うのでですね、むしろ繰り返し言うほど喜んでくださるという方なんですね。本当に追い詰められた時には人間は一回二回はいいけど、何度も何度もやったらもうだんだんこの人間もうるさくなってくる。自分もそれぞれの人はみんな重荷持ってるからね。神様だけは全く違うので、心から言えば言うほど神様は手を差し伸べてくださるというそういうお方なんですよね。ね、この憐れんでくださいということはそういう意味でですね、私たちにも非常に身近なものになるわけです。人間でできることだったら憐れんでくださいと言わないんですけど、人間でできないような病気やら家族の問題や事件やら職業の問題やら、あるいは老齢化、あるいは孤独、さまざまな問題の時にですね、私たちはこういう単純な祈りを、この祈りなんですね、祈りっていうのはですね、こういうふうにさまざまなこと、神様との交流、霊的な応答ですね、呼びかけること、神様に。で、さっきの愛をくださいってありますよね。憐れみをくださいと。神様の愛をくださいっていう、まあ、このちょっと通ってる。で、神様の愛を本当によくいただいたら、今度は他者に分け与えることができるということが出てるんですね。そういうものですけれども。で、これは新約の中では、これは前も時に言いましたけど、この前来てなかった方もいますから、これを憐れんでくださいっていうのは新約聖書、キリストの時代には、これからダビデの時代から1000年も後なんですね。キリストの時代。この57編が一応ダビデの詩と書いてありますが、ダビデは今からちょうど3000年ほど前なんです。ね、3000年、日本で言ったら縄文式の時代で、一切の文献も何にもなかった。人間は何考えとったか前とほとんど全然わからない時代に、こういう非常にこう、まあ、現代的なものをすでに作られとったわけですね。で、ちょっと新約聖書で、どういうところにあったかっていうのを、この前、ちょっとしたメモしてもらったかもしれませんが、マタイの福音書ですね。マタイの福音書の15章の29ページというところです。30ページの方になりますね。30ページ、15章の、22というのところです。ですか ?30 ページ、上の段にありますね。イエスはそこを立ち、キリストシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女。カナンというのは偶像崇拝しか神様にも知らなかった地方なんですね。地中海沿いの。イエスが活動しちゃったところから相当距離があるところです。で、主よ、ダビデの子、これも、まあ、今の日本人が見たら何のことは分かりませんが、ダビデの子という意味はですね、ダビデの子孫として現れるメシア、救い主だと。そういうふうにこの人は早くも分かっていたんですね。このように不思議なことに分かる人は分かるんですね、この聖書の真理というのは。どんなに情報が乏しくても分かる人は分かる。全然字も読めない人でも分かる人は分かる。ちょっとのことでピンとくるということなんです。で、分からない人はどんな学者でも頭のいい人で分からない人は分からないんです。この聖書のことは。そこが非常にある意味ではですね、不思議なということですけど、万人に開かれているところがあってですね。 幼子らしく神様をですね、心を開いて受け取ると、まあ、本来誰でも分かるんですけど、頭の中でまず理屈を考えようとしたら、どんなにこの考えても分かるんだと。この女の人もですね、本来ユダヤ人でなかったですから、違法の世界ですから、全然みんな神様知らないのに、わずかな、極めてわずかのことからですね、この人は、パッとこの人はダビデの子孫というまで、メシア救い主なんだと。だから、憐れんでくださいと。娘が悪霊、悪い力にひどく苦しんでうなされたりですね、異常な行動をする、いわゆるコミュニティで発狂、気が狂ってるとかですね、そういうような、もう、なんとも言えない大変な状況だと。これも母親としたら、そう、もし保育自分の子供がそうなったら、本当にいても立ってもいられないということですね。で、この女の人が出て、必死で頼んだんですね。叫んだと。だけども、何も答えてもらえなかったと。で、それでも叫びながらって、まあ、この真剣さということですよね。で、生きているときイエスっていうお方はですね、ユダヤ人にだけ使わされた。で、死んでから初めて神様の霊が全世界に行くようにと。キリストの霊ですね。まあ、そういうふうに段階があったわけです。で、こういうふうに、この場合も、憐れんでくださいと。祈りっていうのはそういうふうに難しいことはなくてですね、本当に苦しい時に私は憐れんでくださいという単純な切実な叫びで本来祈り、神様に通じるわけですよね。まあ、真実な心っていうのは、これは私たちも大人と子供と関係なく、本当にその人の思いっていうのは通じるはずですよね。口叩き、まあ、政治家の、まあ、選挙が終わりましたけど、選挙の時なんか口叩きばっかりですね、あれがまともに放題なんて誰も思わないですね。そういう気のようなことと全く違って、本当に真実な願い、あるいは発言というのは心になんか達するわけです。だから神様にもそれと同じで、本当に追い詰められた苦しい状況を神様助けてくださいという叫びは神様聞いてくださる。まあ、こういうふうに、新約聖書にもこの他にも出てきますね。はい。それで、元のところに帰って、この憐れんでくださいっていう助けてくださいと同じですけども、そういう叫びがあってですね。で、この人はですね、翼の影を酒どころとしますと言って、これは、あなたの翼の影って、どうしてこんなことを言ってるかというと、神様っていうのは、ひな鳥がですね、母鳥の翼の下に行くように、非常に愛の深いお方であるということを、この人は実感してたということがわかるんですね、こういう表現で。神様を仰いでですね、神様の救い待ち望むと。それは翼の陰に、ひながですね、親鳥の羽の陰に行くようなものだと。そして、ここで4節からもう少し詳しくですね、さっき、憐れみをください、憐れんでくださいだったんですけど、4節にあるように、あなたの慈しみと誠、真実、神様の愛と真実をくださいと。こういうふうに神様に求めるものが違うわけですね。今日の歌は、まあ、最初にそういう意味でちょっとコメントしたんですね。私たちが一体何を求めるかって、財産やお金やですね、出世だとか人の評価とか人間の行為とかいうんじゃなくて、神様の真実や愛を求めるという、それを神様くださいと言ってるんですね。単にですね、悪いことをする人をやっつけてくださいということへなくってですね、慈しみと誠を使わされたら、自分にも相手にも慈しみと真実が使わされるのが一番いいんですよね。非常に悪い人でも、その人は殺されたりするんでなくて、その人が慈しみと誠を知ってですね、悔い改めたら一番いいことなんですよね。例えばものすごい極悪人が死刑にされたのは、誰が何が得するのか、何も得しないけど、その極悪人が心を入れ替えてですね、死ぬまでほんなら人々のために尽くそうと思うようになったら、それが一番いいことですよね。もう殺されたつもりですよと。ですから、まあ、そういう意味でですね、本当は死刑にしても気が済まない。例えば遺族の気持ちを組んでですね、遺族は非常に極刑を望むから、自分の子供が斬殺されたと。無ごたらし殺されたらですね、それはもう非常に炎普通だったら、憎たらしい、憎いと。もう、どうしても死刑にしてくれということ。でも死刑にしたからといって帰るのは帰ってこないんですよね。死刑にしたから本の反動がなくなるけど、それもなくならない。一番肝心なことは、やはりこの慈しみと真実が、その悪魔みたいな人間の心にも来るようにということであるはずなんです。で、それは裁判によっても来ないわけですね。どないにしても来ない。で、それは神様にこう祈りしかない。神様がどうか使わせてくださいと。いうわけですね。 あのようなひどい悪いことをする人の心にも私の中にも神様の真実と慈しみを使わせてくださいという願い、これが人間関係で持つ願いで一番本来高い願いであるということですね。で、この願いは本来誰でもが持つことができるはずなんです。で、神様はこういう願いを一番喜ばれるんですね。それは、地位を上げてくださいとかですね、子供をちゃんと有名な人にしてください、有名だけれど、その神様本当に喜ぶとは思いませんよね。何か誰かが取ったら誰かが落ちるわけなんだからね。だから自分のことも絶対通してくださいっていう他のことを落としてくださいと同じことになるから、それはどうしても自分中心ですね。そういうふうに自分のことを何とか通したいって、これはもう無理もないことなんですけど、それは本当に喜ばれたかどうかは別問題です。だけどこういうふうに、慈しみと真実を送ってくださいと。たとえ大学に行けなくてもですね、慈しみの真実がしっかり起こられたら、それは関係ないわけですよね。大学に行っても慈しみの真実がなくてですね、人を殺したりなんかするような悪いことになったりしたら何もならないです。そういうことでですね、一番大事なものを使わせてもらいたいのは一体何なのかということをですね、今の日本人も本当に分からなくなってしまっているんですね。それで聖書を見ますと、初めてですね、私たちが一番望むものは一体何だろうかっていうことが、こういう形で示されるわけなんです。使わせてください、慈しみと誠。で、この慈しみと誠っていうのが神様の国にあるからですね、主の祈りといって、全世界で一番繰り返されてきた言葉、2000年間。それが主の祈り。何を一番願うべきかっていう中の、に、こういうことが含まれるわけです。で、なぜ主の祈りが全世界で2000年間も繰り返し祈りであるか。それは一番いい願いだからですね、神様の喜び。で、この主の祈りをちょっとですね、我々のところでも繰り返し祈りますが、新約聖書の9ページにあるところですね、マタイの6章というところです。新約聖書の9ページ この下の段のですね、9節から、だからこう祈りなさい、こういうことを願うのが一番喜ばれる神様にといったところですね。みんな神様ご自身の本質を見なと言ってるわけですけど、神様ご自身の本質が崇められる、聖とされると。で、その10の御国が来ますようにっていうのはまさにこれなんですね。御国、神様のご支配、神様の国にあるもの、それがここで言う慈しみと誠でもあるわけです。だから御国が来ますようにっていうのは、今日の詩編で言う慈しみと誠を送ってくださいというのもここにみんな含まれるんですね。そういうことで、御国、さっき言った神様の愛をください、愛をきたらしてください、私にも他の人にもあの人にも神様の愛を、人間の愛を受けられてない、親から捨てられたような人でも神様の愛は受けられる、十分受けられるので、そういう人こそ一層受けられるわけです。まあ、こういうふうにですね、旧約聖書と新約聖書は奥の方でずっとつながっておるということがわかるんですね。神様使わせてください、慈しみの誠と。はい、それで、まあ、元のところに帰りますね。で、この人の置かれた現状より具体的に五節に書いてあります。この五節、これは表現が独特ですね。獅子って言ってもこの頃の子供なんか分かるかって言って分からないと思いますね。これは他の英語訳で全部もちろん外国みんなライオンです。獅子なんてね、分からないですよね。獅子ってわかる、カンタロ君。わかってる。カイちゃんは、カイ君は獅子って聞いたことある？アロン。
あるね。
わかってるわって言われたけども、獅子っていうのはライオンのことでですね。はい、それでですね、この五節はちょっとなんか今の私たちのどうも表現があんまり関係ないのとこれも違うんですね。ライオンの中に火を吐く子の中に伏してます、彼の歯は歯のよう。これどういうことかというとですね、人間はですね、こういう非常にこの、まあ、冷たいいやらしいことを言うとかですね、差別的なことを言うとかですね、憎しみを持ったことを言うとか悪口を言うとか、こういうこともしょっちゅう至るところであるわけです。 で、そういうふうにですね、剣のように槍のようにと火を吐くことは随分厳しいことは言ってますが、そういうことで言葉で相手を殺すということはよくある。でこれがいわばいじめもそういうことですね。実際に殴ったり蹴ったりするいじめもあるけれども、非常に陰湿な言葉、言葉でメールでですね、お前死ねとか何とか言ったりするメールも交わしたりするっていうらしいけれども、それはまさにこの、まあ、槍のように、剣のように相手の心に突き刺さるということなんですね。ですから、この五節で言うことは、むしろこの世の実態はいつも昔も困難があるわけです。でこれが大規模になったら戦争なんだろうと。もう至るところ剣や刃や槍や火ばっかりになるんですね。非常に小規模では子供の時のいじめや子供同士の、まあ、言葉の言い争いから大人の憎しみ合いからとにかくいろんな方面でこの世の現実がこの五節にあるということなんですね。我々はうっかりするとそのライオンのように絶えず餌食飲み込んでしまうと。女性の職場でも昨日もあの中本琴さんが言ってたですね、看護師さんだったと。あの中本琴さんもですね、あの高等学校も働きながら行って循環語学校も働きながら行って、高等看護学校も岡山行って、全部夜間で親のお金一切借りないで全部行った人ですよね。まあ、あの、そういう方々非常に多いんですよね、私教えた人も。で、初めから中学校、高小学校から大学まで全部親のすねに帰って、みんなもらってですね、何にも遊んでばっかりいう大学生の頃たくさんおる中で、本当にそういう面で私も、あの、初めてそういう人を接して、驚かされてですね、そういう人が一人二人たくさんおいでるわけですね。まあ、少なくとも高等学校、定時制の人たちみんな親に、あの、全部親にあげるぐらいですから。でも、そうして看護師さんも全部、あの、働きながら全部取った人でも、あの、看護師さんをずっと10年、20年、30年してて、30年もしてなかったけど、もう本当に身も心もですね、非常に雑談になったぐらいもう追い詰められたというわけで、非常に忍耐強い人であるはずなんだけど、そのぐらい、まあ、あの、看護師さんと、まあ、勤務時間帯も厳しいし、上司や同僚とかいろいろ厳しいということがあったりして、それで、まあ、我々のところでも看護師さんしてたけど、非常に厳しい夜勤がどうのとかですね、勤務時間あまりも長すぎるっていうんで、何人も、3人、4人ぐらいもおりますよね。もう看護師さん勝手してて、今していない方々、昨日行った中、それも含めて。で、そのぐらい、まあ、ここに時々来る患者さんなんかも非常に勤務時間が厳しいということで、一方で医者も非常に厳しいと。まあ、非常に最近の医療が危機だって言うんでですね、新聞にもあちこち書いてありますが、もう公立病院の医者は本当に大変だということですね。まあ、いずれにしてもですね、そういうふうにどの世界においても大変なことがあってですね、そういうふうに同僚たちやその上司いろんな中でのですね、まあ言ったら、飲み込もうと、牙のようにも言葉言われたりですね。それでこういうふうなこの五節の現実が昨日も言われたような、あの看護師さんしてた1年前に辞めた人にもあるように、ひどく剣のように鋭いことで言われるという言葉があるわけですね。ですからこの詩編を読むときでちょっと表現がですね、ライオンとか火とか何や関係ないなと思ったらいけないので、現状を至るところであるということなんです。絶えず何かこう、それこその愛と反対のものでですね、この世っていうものはいつも昔もたくさんあるわけですね。で、そういう状況の中でこの人も置かれていたわけです。で、そこで普通は相手を憎んだり、自分が学校やら職を行けなくなったり、追い詰められたり、心が病気になったり。だけどこの人はそういう方向行かないでですね、閉じこもったり相手に憎んだりする方向ではなくて、神様からの憐れみと慈しと真実を神様にまっすぐ向いてですね、それをくださいと言ったわけです。そこが非常に大きな分かれ目なんですね。人間に向いたら憎しみとかですね、非常にこう追い詰められたり、どっちかになるはずです。こんなこと言ったと思って、そればっかり思ったら本当に腹が立ってきてですね、だから目を向ける方向を神様に向けないと追い詰められてくるんですね。これは一言でなくてですね、自分はそうでも、例えば子供さん、これから昨日も子供さんもちょっとあったところにも子供さんありますけど、子供さんがこれから出ていく社会、学校の中でですね、そういうのを追い詰められた、本当に、訴えるところはない。例えばお母さんに何を言わなかったと、前に NHK の特集も私も見たことありますけど、もう親には絶対言えないと、もう自分が言うともっと場合によってひどくなるかもしれないと思ったらですね、もうとても言えないっていうことを言ってた子供がおりましたね。で、7節、我が魂は鏡込んで、これはちょっと訳があんまり適切とは言い難いですね。鏡込んでいたって、鏡込んでいた表現、要するにもう圧迫されてですね、立ち上がれないという状態って言ったわけです。 弱り果ててですね、力が抜けてしまって本当に立ち上がれないような状況にまで、心身ともに弱ったというわけです。で、彼らはこの悪意ですね、網を仕掛け落とし穴っていう、こういうふうに、会社なんかでもですね、企業でも、確か大きな事件が起こったり自殺する人が起こったりしますが、こういうふうに網や落とし穴っていうのはですね、特に男性の働く職場の中でも非常にこう執拗に仕掛けられたり、女性どうしてもこういうことが起こったりするんですね。でも最終的にこの人が経験したのは、自分を何とかして落とし入れようとする悪意がいっぱい取り巻いたけど、この人がですね、神様に必死に寄りすがろうとしているその中で、彼ら自身が落ち込んでいったと、そういう経験をしたというんですね。一人での落ち込んだんじゃなくて、この人自身が神様に向かっていたと。人間的な相手を憎んだりですね、攻撃やったり、やり返したり、仕返しをしたりするんではなくて、もうこの点が非常に大事なことなんですね。彼らは非常に激しい悪いことを言ったり仕掛けたりいろいろしてくるけれども、それに負けてですね、こっちがやり返したらですね、悪意や憎しみを持ってやり返したら、いいこと起こらないわけです。で、そういうふうにこの人の魂の中で大きな戦いがあった後で、8節から全く心が変わったわけですね。ガラリと内容は変わっているわけです。8以降心を緩めたらですね、人間的な敵や憎しみやら、あるいは非常にここにうなだれてどうもこうもならなくなるんですけど、この8節、7と8、7節までと8節以降と全く世界が違った。で、こういうふうに大きく変えられるというのが信仰のありがたいところなんですね。心を定まったということは確かにしましてありますが、別の訳では心が定まったと、やっと心が定まったと、神様は固くしてくださったと、神様によって心を確かにされたから、ここで初めて賛美の歌ができると、キリスト教と賛美歌はつきものですけど、単に歌が好きだからというと違うんですね。神様に心から感謝せずらえないと、もうあれだけ追い詰められていったのに、人間ではどうしても救えないようなところだったのに、そこから救い出されたと、だからですね、本当に救い出されたらですね、あ、神様のことあるより分かるもんだから、周囲のものに何でもですね、神様に目覚めなさいと呼びかけたくなるってわけです。で、そういうふうにもうそれまではもう本当に潰されそうになったのがですね、ひとたび神様の手に触れて目覚めさせられて、神様の力だったら、目覚めよ我が誉れよとか言うありますが、私ならこの大事なもの、それを目覚めなさいと。で、それだけ足りなくてですね、盾ごとよことも目覚めなさいと、目覚めろと、みんなが目覚めて神様の賛美を歌おうと。で、この人はついにですね、盾ごとよ、自分から盾楽器から、明け物って夜明けのことなんですね、夜明けも目覚めよ、早く夜明けを来いというわけです。要するに、いろんなものにですね、闇の中のいろんなものをですね、目を覚ましたしたいと、そういう気持ちにまでですね、変えられていくというんですね。だいたい夜中の大きな働きをした、特にキリスト教関係の人、みんな夜中が眠っているのが、自分が眠とって目が覚めされたからですね。あ、目覚めようと、目覚め、何とかして目覚めてもらおうというようになっていった人ですね。キリスト様はですね、当時の人たちを目覚めさせて、そしての結果殺されたけども、昨日のある時点で復活ということですね。蘇られてキリスト教が伝わって全世界を目覚めさせる働きをしてきたわけです。今も生きて、日本も江戸時代までキリストが入ってこないとどうなってたかと、男尊女卑で女を産む機会だったです。いくらでも離婚も平気、休みなく一切日曜日もなかった。日曜日はキリストの復活の記念日ですね。昨日も言って、復活した記念日、金曜日殺した金土日だから、日曜日は休みになったら、そもそもキリストの復活の記念日なんです。だから日曜ごとに教会で集会で礼拝するのは、復活の記念を今もずっと続けているぐらい、世界、全世界に絶大な影響を及ぼしたわけですね。その度に目覚めさせてきたわけです。私も目覚めさせられた。そういうのがこの9節のこの言葉、目覚めよ、誰それ目覚めよ、死の目、明け物、まだ夜明け、まだなんですね、暗いわけです。早く目覚めなさい。そういうふうに非常に積極的なですね、気持ちがみなぎってくるというのが、あけぼのを呼び覚まそうなんていうようなことは、ここだけしかないことですね。そのだけ気持ちが大きく膨らんできたっていうことです。から魂はさっきまでは鏡込んでうなだれてですね、もう潰されそうになっていたのが、 もういろんなところまで呼びかけたくなる、呼びかけていくっていう。で、この呼びかけが、これ2000年も3000年もこの詩として伝わってきたわけなんですね。で、この詩を読んで、あ、こういうふうな魂の世界あるんだと。それで目覚めさせられた人もたくさん出てきたわけで、それがこの詩編が神の言葉だと言われるゆえんですよね。これが神様の力を持って働くわけです。で、この人は、そういうふうに、さっき言いましたように、夜明けをもたらそうと。島崎藤村の夜明け前とかいう小説ありますよね。今、みんな夜が明けて暗いんだと。で、神様のことに目が覚めると、本当にこれ、目が覚めなきゃいけないという気持ちになるから、そしてその結果実施していくように、自分やこの周囲だけではとどまらないですね。諸国の民の中で褒めを歌おうと。要するにどんな人でもこれは通じる真理だのが分かってきたって言うんですね。だから黙っておれないから、四国のいろんな人のため中で神様のことを素晴らしいと言おうと賛美しようと。で、そういうことになっていってですね、最後の11節はさっき4節のことと対応してますね。慈しみと誠を天からどうか送ってくださいと。この一滴でも欲しいと言ってたくらい、この人は苦しみに追い詰められとったのに、そこから豊かに与えられてですね、今度はこの人は11節で、慈しいと誠は天に満ち雲を追ってるぐらい豊かにあるということに目が覚めさせられてきたわけです。そのぐらいこの人自身も目がパーッと開けていったということなんですね。そういうふうに、この詩はですね、前半と後半とは実に大きな対照を持っているけども、前半の方だけで終わる人が残念なことに、日本は神様のことを知らない非常に多いということですね。で、年間に3万人が自殺するという、だから自殺未遂も寄せたらですね、ものすごい数の人がそうなっていると思いますね。だから、そういう意味ではですね、毎日毎日おそらく数百人が死んだりしていってるはずなんです。死に損なったりとか。それはみんなですね、このライオンの歯の中で槍のように舌を剣のように掘り続けさされて、もう生きていけないということがあるわけですね。で、病気になって、この憐れんでくださいと叫ぶ相手を持たないわけです。だから非常に孤独になって追い詰められていくということでですね、この後半の世界を知ったらですね、全く違うというわけですね。昨日久しぶりに来たある人からメールが来たってですね、その人まだ信仰を持てないと言っている人なんだけど、ある程度中高年の人の表情美しかったとか言ってですね、みんなどなたも綺麗な表情だ、綺麗だったとか言って書いてありましたね。確かに信仰を持っていると特に老年になってあるとかですね、若い時には持ち前の若い人と化粧でごまかしたりするってこともあってですね、それは分からないってことなんですね。生まれつき綺麗な人もおったりして、だけど年寄ってきたらだんだん分かってくるわけです。それはもうごまかせないわけですね。そういうものを本当に持ってる人と違ってくるということで、私がそういう年寄りの美しさを初めて知ったのが京都行って、初めてこの大学4年の時にですね、キリスト教の集まりに行った時に、老人なんて誰しも調べてもおばあちゃんって綺麗なと思ったことなかったんですね。年寄りって言うそれで初めてキリスト教の集まりに行ってですね、老人のこの時70代の人たち何3人ぐらいだと、もう本当にああいう美しさっていうのは私は初めてだったから、いまだにずっと何十年も前ですけど印象に残ってますね。だからキリスト教の信仰こういうふうに変えるんだ、それ事実だからね。口先だけうまくいと違うわけですよ。光源霊色少なし人品があるんですね。光源、言葉巧み、霊色、言葉片取ってこと、クリエイトなこと言う、少なし人、人、愛が少ないってこと。言葉巧みの表面的にうまいことに書いてることの愛が少ないって言うんですけど、言葉って巧みにこれでも言えますけどね、表情や目とかそういう全体の感じって、これはごまかせないわけですよね、どんなにしても。だからそういうことで、やはり、この後半の世界を本当に知ってるとですね、大きく変わってくるわけです。神様の慈しみと誠を受けたらですね、これは当然美しくなるわけです。生まれつきの顔が決して美人とか言えない人でもどっか美しさがあると。で、顔だけ美しい人はどっか高慢な表情が伴ってくるんですね。 美空ひばりさんなんかは歌は非常に子供の時は小さな子供の時は分かった、だんだん高慢さがですね歌の雰囲気まで現れてくれたって言われてね歌の感じがどっか歌をうまくてなんか歌の歌い方高慢なような感じがするというそういうふうなことがあったりしますね。上手だけどどうか違うと、だからそういうふうにあのどこか高慢なような感じって隠せないんですね。それにどうしてもそういうことが起こってくるんですね。ですから私たちもこの心が目が覚めてきたら天に満ちてるよとですね、こんなこと本気で誰が思うだろうかとですね、要するに悪が満ちとるじゃないかっていう人はいくらでも思ってるんですね。真実へ行く心が天を見て雲を見てもですね、悪も神様の真実が覆ってるなと、そういうの雲を見ても空を見てもそういうことを思うっていうのがですね、こうカーテン開けたのもですね、やっぱり天や空を 見ないかんですね。私は上を見ないといけない、上を向いて歩こうっていうことがありますよね下を見とったらあんまり良くない。でやっぱりこのこう見てですね、天を見て、あ、神様もう天に満ちてるんだなと、そういうふうにイメージを膨らますのがいいと思います。まあそういうことですね。詩編というのは本当にイメージがいろいろ豊かな世界ですので、私たちもそれによって刺激を受けたいということですね。はい、それではそこまでにしておきます